で、あのパワーがね、どんどんどんどん自分の中で備わっていって、
はい、
このパワーの領域が上に行けば行くほど、まあ、もちろんこう希少な存在になっていきます。
うん、
この表はね、ちょっと僕が作った表ではないので、まあ、あくまでもちょっと参考程度に留めていただきたいんですけれども、
うん、
やっぱ上のレベルに行けば行くほど人口比がすごく少なくなっていきます。
めちゃくちゃ少ないですもんね。
少ないですよね。なんか 0.4%とかって書かれてますよね、もうそのうち、
うん
うん、で、まあ、僕らはなんかこう、ね、よく愛が大事だよとか感謝が大事だよとかって、ね、うん、話をねされると思うんですけれども、うん、この意識レベルっていう視点から言うと、まあ、究極はやっぱり悟りというレベルが一番高いレベルだよって言われております、
うんうん、
ただやっぱりね、悟りまで行くともう人間離れしているので、まあ、なかなかこう参考にならないというか、
うん、
僕らのやっぱ人間世界でやっぱ参考になるっていうバロメーターはやっぱりこの愛の領域だったりとか、
うん、
喜び、実はこの愛よりもこの意識レベルの世界では喜びの方が意識が高い、まあ、要は自分がエネルギーの波動がすごい出ているっていう、
うん、
まあ、そういう状態なので、愛とか、まあ、喜びとか、さらにはさ、うん、もっと至福の境地である平和っていうところまでこの意識が上がると、もうね、一応右側のね、モードにという部分にも書かれているんですけど、もう自己実現を超えた、もうなんかスピリチュアルっていう世界を、まさにその自分の人生を通じて探求していけるよっていう、まあそういう指標だと思ってちょっと見ていただければと思います。で、じゃあ意識レベルが高いとどうなるか、まあ、意識レベルが低いとどうなりやすいかっていうちょっとお話をしたいと思うんですけれども、
うん、
まずはですね、フォースの領域にいる人たち、
うん、
低い意識レベルに住み慣れている人たちに起こりやすいことっていう、一応そういう項目があって、うん、まあ、そこを一応一つずつ言っていくと、
うん、
まず一つ目は、まあ、現実が思い通りにいかない、
うん、
願いが叶いにくい、うん、まあ、これはなんとなくわかりますよね、
うん、
でもう一つは、その思い通りには行くかもしれないんだけれども、そのな、例えばなんかお金稼げますみたいな、そういう意味での思い通りには行くかもしれないんだけど、
うん、
でも常に不安とか恐れとか恐怖とかそういうものがつきまとっている状態の人もいらっしゃいます、
うん
うんうん、で次、
うん、
頑張ってもうまくいかない、努力してもうまくいかないっていう世界をもう体験させられます、
うん、
なんでこんなに頑張ってんのにうまくいかないんだろうみたいな、
うん、
っていうところに直面する人たちがこの低い意識レベルにいる人たちです、うん、あとは3つ目、これはもう典型的ですね、心身の病気になりやすい、
うん、
これはエネルギー学でも同じようなことが言われているように、もう体に必ず不調をきたしたりとか、まあ、もしかしたら心にも不調をきたしてしまうっていう、だから例えばどんなにこう豊かそうに見えてる人でも急になんか病気になってしまったりとか、ね、
うん、
あの人病気になっちゃったんだみたいなね、こととかよくね、
うん、
まあ、例えば芸能界とかでもあるとは思うんですけど、
ね、
うん、ま
あ、
それはやっぱり意識レベルの問題も一つあるよっていうことが考えられます、
うん、
で次は、他人や環境に怒りや悲しみを感じることが多い、
うん、
っていうのもありますね。
うん、
そう、なんか自分はすごいいい人生遅れてるつもりなんだけど、なんで例えば家族はこうなんだろうとか、なんでうちの息子はこうなんだろうとか、うん、なんで夫はこうなんだろうみたいな風に、その何かしらこう外にある要因に対して、その自然とね、そういう怒りや悲しみを感じやすいって人たちもこの低い意識レベルにいる可能性があります、
うん
うん、あとはまあよくありがちなのは、あの人の批判を恐れて、例えば人の顔色をうかがってしまい、
うん、
まあ、自分の言いたいこととかやりたいことが選択できていない、
うん、
こういう人たちもそうですね、
うん、
あとはこれも恐ろしいんですけど、
うん、
無意識で人から責められるような環境を自ら選ぶ。
お無意識で
無意識で選ぶんです。だから自分がこう被害者役になるようなポジションにわざわざ自分で身を置きに行くっていう、これ結構ね、なかなか衝撃的な、
厳しいですね。
厳しいんだけど、これ自分が選んでるってことなんですよね、究極言うと。でそして、まあ、当然生きづらいっていうところですね、うん、そのあたりがやっぱり低い意識レベルにいる人たちの まあ、特徴なので、まあ、自分に照らし合わせたらこういう部分あるかなっていうところをぜひ見つめてみてください、
うん、
で今度その一方でじゃあ高い意識レベルにいるとどうなるかっていうと、うん、このまあ、当然現実はうまくいき始めますし、うん、いわゆるこう自分結局自分らしい自分でいてもその現実がうまくいくってことですね。簡単に言うと、
うん、
偽った自分でうまくいくわけじゃないんですね、うんうんうん、自分らしい自分で生きていくのになんかこう自分の願望がスムーズに運びやすくなったりとか、うん、願いがなんかね、あのすごいタイムラグなく叶っていくみたいな、うん、そういう人たちがこの高い意識レベルにいる特徴です、
うん、
まあ、言い換えると頑張らなくてもうまくいくって言ってる人たちですね。簡単に言うと、
うん、
頑張らなくていいんだよってよくね、うん、結構そういう、まあ、うまくいかれてる方言いますけれども、
うん、
あそういうことねと、
うん、
そう頑張らなくてうまくいくのはその頑張らないからうまくいくわけじゃなくて意識この意識レベルが高い状態に自分が住まわせてあげてこの頑張らないという選択肢をするとうまくいくってことなんですね、うん、これ、うん、
なるほどね、
うん、そして、まあ、3つ目はこの心身とも健康、まあ、当然ですよね。
当然ですよ、
ね、ここ当然ですね。これはもうさっきの逆になるので、
うん、
そしてあとはこう人と関わることによって感謝だったりとか愛だったりとか幸福感っていう感じる機会がめちゃくちゃ増えます。
うん、
うん、なんかおかげさまでっていうような時間だったりとか本当にありがとうってもう本当に心の底から湧き出るようなそういう時間が増えていく。もちろん物質的にも豊かになりますし精神的にも豊かになるっていうのがこの高い意識レベルにいる人たちです、
うん、
で、あとはやっぱり必然的にその必要なタイミングで自分の周りにお味方が現れてくれたり協力者が現れてくれて、うん、こう必要な時に自分の足りない部分をサポートしてくれるっていう、
うん、
これがなかなかあのね、ライフシフトタウンの時も話しましたけどあの最適化の話あったじゃないですか、
うんうんうん、
覚えてます、
うんうん、
僕のその最適化にすごくこれめちゃめちゃ働きかけられるんですよ、
ね、うんうん、
そしたらもう当然そしてあの心も体も軽い状態ですね、
うんうん、
でもう直感力が冴え渡る。
なるほど。
そんな部分が共通の特徴に挙げられます、
うん、
しまちゃんこれ
はい、
聞いてみていかがですか。
いやもうつい最近までどちらかというともう絶賛フォースに生きてましたね。ちょっと ね本当にちょっと残念ですけど。
いやそう。いやもう島ちゃんしかもめっちゃいいネタ振ってくださって本当ありがとうございます。
本当ですか。
これめちゃめちゃ後でつながるんですよ。そうこのね、なんでこのねフォースで生きてきたかっていうところもそうだし、まあ、島ちゃんのねこう今までの歩んできたこの人生とこう
重
なった時に、
はいはい、
このねやっぱパワーに変わるような転換期があったってことなんですね。確実にもちろんちょっとずつ育てることもできるんだけれども、
はい、
やっぱり人間ってね、まあ、特に男性はそうなんですけどめちゃくちゃ痛い目に遭わないと学ばないっていう、
はい、あ分かるな。
そういうこともあるんですよ。そういう出来事があって変容を迎えた人もいれば、まあ、もちろん、ね、その自分の中で努力して例えば人のサポートを借りたりとかねそのコーチとかの力を借りて一緒にね自分が伴走していったことによってこう意識レベル上げてた人もいるかもしれないです。
うん、
ただこの意識レベル上げるためにはこうすごくあの大事なポイントがあって、
うん、
高い意識レベルに行くためには何をしたらいいでしょうかって話なんですよ。しまちゃん
もうとことん下を見るみたいな。
ああなるほど。あ自分と向き合うって意味ではその下を見るっていうのはすごい重要です。それも、
うん
うん、まあ、もちろんいろんなね答えはあるんですけれども、うん、一番手っ取り早いのは、
うん、
この意識レベルの高い人とたくさん付き合うってことです。
なるほど。確かに、はい、
でもさっき言ったように意識レベルが高いイコールお金持ちとは限らないです、
うんうんうんうん、
ここに関しては、うん、いやもちろんお金も持ってると思います。確実にそれなりには持ってるし豊かに生きてることは間違いないんだけれどもお金持ちイコール意識レベルが高いにはならないってことですね。簡単に言うと
そうですね、
はい、だから意識レベルが高いお金持ちを探さなきゃいけない、まあ、簡単に言うとお金の世界で言うならば。
なるほど。
だからそれがそういうねレベルが高い人たちが、まあ、例えばクラブハウス内で言えばあの武田総務さんみたいな人なのかもしれないですし、
うんうんうん、
まあ、そういうことなんだと思うんですよね、
うんうん、
でやっぱそういう人たちと関わる時間を増やすっていうのも大事だし、あとは高すぎてもこれなかなか学びが難しくて
難しい
そう高すぎるとどうなるかっていうと途中経過が分からないんですね。
あ
でそうなった時に必要なのがその途中を歩んでる人たちとも関わるっていう、
あ
究極の人、ね、まあ、メンターみたいな究極のメンターも置くのも大事だし、途中の、まあ、例えば自分の切磋琢磨できるような、うん、まあ、仲間だったりとか、まあ、ちょっと中メンターみたいな人を置くっていうのも結構大事だったりします。
なるほどね、
はい、まあ、そういうのが、まあ、多分意識的にやられてる方もいるかもしれないし、まあ、無意識で何か気づいたらそういう大メンターの人と中メンターの人みたいな、そしてもちろん横並びのね小メンターみたいな人たちも含めて、やっぱり無意識でそういう人間関係を構築してる人たちはこの意識レベルがどんどん上がっていくきっかけをもしかしたら自ら生み出してる可能性が高いです。
なるほど。
でまあ、話はもう一回大事なので戻りますけれども、うん、意識レベルが高い人と関わらない限りはその意識は芽生えないってことですね、
うん、
それはなぜかっていうと人間は環境にめちゃくちゃ影響を及ぼすからです、
うん、
でこれは分かりますよね。そのみんなが例えばあの不良少年の友達と10人と付き合ったら
不良になりますわね。
なんか俺もやさぐれよっかなみたいな気持ちになるじゃないですか
なったことはないんですけどなると思いますね。
ね、
うん、
だから腐ったみかんと同じですよ、うん、原理としては、うん、そうみかんがね離れてれば別に、ね、腐ったみかんがいてもい、うん、一緒に腐ることはないのに、
うん、
腐ったみかんがあのね段ボール箱に敷き詰められてたらもう次々と侵食していく。
はい、
やっぱり僕らはそういう人間ってすごく弱いしすぐに人に影響を受けやすい生き物なので、
うん、
裏を返せば逆に環境の力を借りれば変わっていくよという一つのねアイデアでもあるわけです、
うん、
まあ、もちろん自力でやるのも大事ですけれども最終的にはやっぱり例えばもともと怒りみたいな意識レベルにいた人たちが、ね、急にね愛の波動に上げますみたいな意識レベルに上げますって言ったところで、うん、え愛って何ですかみたいな話じゃないですか、うん、そもそも、
うん、
だったらその愛の意識レベルにいる人たちのところに行ってあこれが愛の世界かっていうことをもう肌でやっぱり体感する、
うん、
まあ、肌というか五感を通じて体感していくとこれを自分に取り入れたら人生豊かになるんだなっていうことがやっぱ気づきに変わっていくわけですね、
うんうんうん、
あもちろんそこからもトライアンドエラーは多少必要だしもちろん認識とか無意識 その何かしらのやっぱりこう変容が必要にはなってくるのでそんなね秒では変わらないんですけれども、
うん、
ただ秒では変わらないにしてもそういう人といる時間が長くなることによってあ自分もそうなって当然の存在だってだんだんだんだん見えてくるので、まあ、気づいたらやっぱそうなっているっていうこともしばしばあると思います、
うんうん
うん、なのでそこを大事にしていただきたいんですが、
うん、
じゃあですねこの意識レベルってどうやって分かるのって話なんですねこれ、
うん、
この人意識レベル高いよねって、
うんうん、
いや なんとなく分かるなんとなく分かるじゃないですか、だから高そうとか分かるじゃないですか、
うんうん、
でもこの数字をじゃあどうやって測るのっていう話なんですね、
うん、
でこれが一応あのこれは本当はちょっと正確な測り方があるんだけれども、
はい、
セルフでもある程度測れるように一応設定されてます、
うん、そうなんだ、
まあ、一番分かりやすいのは、まあ、僕が以前お伝えしたでオーリングテスト
あった
と思うんですけど、はいはいはい、こうオーリングテストでこう自分にちゃんと適切な問いかけをして今どこの意識レベルにいるかっていうことを聞くっていうことが、まあ、一番簡単な方法ではあるんだけど、ちょっとそれは精度が低いです正直、
うん、
まあ、なので、まあ、本当にそのこれを測れる人、まあ、僕はこれ測れるんですけど、うん、その測れる人っていうところにのところでちょっと実際に意識レベルって今どのぐらいだろうって聞いて、それで今の現状を知る、
うん、
そしたらそこに対する課題が見えてきて、いや意外とね、例えばほら19図で言ったら、いや今3図ぐらいまで来たと思ったのになんかまだ1図だったみたいなねあるじゃないですかあのパターンですね。そういうことが起こりうるので、やっぱ的確にまずは自分のレベルを知るっていう、
なるほど、
ことを知っておけば、まあ、あの気づいた瞬間は最初ガーンですけど、うん、でもそのガーンがねおめでとうございますになるわけなので、うんうんうん、やっぱそのおめでとうございますってなって、じゃあ私はこの人生生きてみたいなっていうところに足を運んでいけば、必然とやっぱ自分のね人生っていうのは豊かになる。それはやっぱ現状認識から全てが始まるので、しっかりまずは認識していきましょうっていう、
うん
う
ん、
ところにまずはこう行き着くんじゃないかなと思います。
うーん、なるほど
ね。これやっぱり自分、結局自分の視点って今の自分の視点なんですよ、簡単に言うと、はい、そう、だからいくらその未来をね想像したところで確かにその未来の意識は多少引っ張ってはこれるんだけれども、うん、だけどやっぱりそのすでにそうなっている人の意識から見ていったりとかしないと正確に分かんないんですね、
うん、そういうことか。
でこれって占いにもすごく言えることなんですけど、
はい、
皆さんね占いやったこと一度はあるかと思います。しまちゃんあります、
うん、占い、
占いないかな、まあ、タロットとかそういうカードとかなんか出たことあります、
なんていうんですかね、なんか簡易的 なんか10分15分だけなんか体験っていうかなかな、そういうのはなんかありますけど、
うんうんうん、
はい、ありますね、一度や二度はあります。
そうで、あの占いって、
うん、
ね、あのカードとかいろいろ引くんですけど、
うん、
まあ、むしあの、まあ、霊視っていうパターンもあって、そのね、あの何もカードとか見ずに今こういう状況ですってできるような人もいます、もちろん、
は
い、
うん、
ただそれも見ている領域っていうのはその意識レベルで見てるってことですね、うん、簡単に言うと、
うん、
だからフォースの占い師、もしそのちょっとすごい変な話です、はいはいはい、フォースの占い師みたいな人がもしいるんだとしたら、うん、結局フォースの世界でしか見てないってことですね、結局、
うん、なるほどね。
そうするとそういうアドバイスになっちゃうわけです、
うん、
で逆にパワーの世界にいる人たち、もうね超高いね平和な世界にいるとか愛の世界にいるような占い師さんで言えば、はい、もしかしたらしまちゃんの今の現状どころかもっともっと先の未来を見据えた上で、じゃあこういうアドバイスが必要だよっていうことでこうメッセージを下ろしてくれる場合もあるわけですね、
うんうん、なるほど。
だからあの技術ももちろん大事です、うん、あの最低限の技術っていうのは大事なんだけれども、やっぱ誰がどの意識で見ているかっていう、
うん、
ここをやっぱ誤るとやっぱ自分の人生レベルがなかなか上がっていかないんだ、うん、だから占い師にはまる人たちはおそらくこのフォースの占い師にはまっているんだと僕は思っていて、フォースレベルの占い師にはまって、あなたこうしないとまずいからねみたいな、もう壺買いなさいみたいなみたいな、まあ、そういうようなね、やっぱりこう不安を煽るようなね会話が無意識で展開されていって、いやもうこの人、この占い師さんについていかないと私大変な目に遭うかもしれないからって言って、うん、こう依存が始まってしまうっていうことかもしれないし、まあ、逆にその占い師は占い師でやっぱりフォースの領域だから、ね、人生進化したくないので、
うん、
無意識でクライアントさんを進化させないように導いてしまっているってことが考えられます、
うん、なるほどな。